9月定例会質問、総務、自由民主クラブ、八木実、地域コミュニティの相談窓口を一元化してはどうか。今後の行政運営では地域コミュニティとの連携強化が必要だ。地域と密接に関わる手続きをワンストップでできる窓口を設けてはどうか。市、窓口のワンストップ化を含め関係部署と協議する。地域コミュニティに密接に関わる防犯防災環境美化などの事業で手続きの負担軽減ができるよう関係部署と協議したい。日本共産党倉敷市議会議員団田木君雄、市役所の支所機能拡充を求める。船穂地区では合併後支所機能の縮小によって行政サービスが低下したとの声を聞く。支所を単なる窓口機能化するのではなく、住民ニーズに合わせ地域の活性化やきめ細やかなサービスの提供が図れる体制にすべきと考えるがどうか。市、住民サービスの充実と効率化のバランスを図りながら対応する。今後ともバランスを図りながら支所機能や支所長の権限体制について考えたい。自由民主クラブ三村秀代、合併10周年記念式典の実施を。旧船尾町真備町と合併し、平成27年7月で10年を迎える。倉敷市として合併10周年を記念した式典などを実施してはどうか。市、記念式典は地域の意向を踏まえ検討したい。船尾地区真備地区の市民が記念事業を開催するための実行委員会立ち上げを検討しており、これを積極的に支援していきたい。記念式典については地域の意向を踏まえ検討したい。新生クラブ大橋武義、公共施設統廃合の優先順位は。公共施設の老朽化対策は重要な課題である。すべての施設の更新は難しく統廃合が必要である。その優先順位をどう考えているか。市、倉敷市公共施設白書、施設別編を活用し検討する。公共施設白書を活用し、長寿命化対策することが適切か、複合化や多機能化できないかなどを十分に見極めて、統廃合の優先順位を検討する。日本共産党倉敷市議会議員団田辺昭夫、水島臨海鉄道弥生駅トイレの使用再開を。弥生駅のトイレは約10年前から閉鎖されている。水島学区公民館士官協議会から今年2月に利用再開の要望書が提出されたが、どうなっているのか。市、防犯面を見守りながら水島臨海鉄道と相談したい。便器がたびたび壊されるなど防犯面から警察と協議し、やむを得ず閉鎖している。木の枝切り照明の増設を実施した後の防犯面をしばらく見守り、臨海鉄道と相談したい。防犯防災、日本共産党倉敷市議会議員団末田雅彦、新たな調査結果を踏まえたハザードマップの改定を求める。広島市の土砂災害では調査や警戒区域の指定の遅れが指摘された。市内で未指定の危険箇所の総点検も急ぐこと、また新たな調査指定の結果を踏まえた洪水土砂災害ハザードマップの改定を求める。市、県の指定完了後改定する。市独自に調査し、新たに危険と判断される箇所があれば警戒区域の指定を県に働きかける。また平成27年度中の県の指定完了後、ハザードマップの改定を行う。公明党倉敷市議団吉田徹、小島地区の浸水対策の推進を。田野口地区の千水川の護岸かさ上げ事業が補正予算に計上されている。かねてから小島地区の浸水対策の推進について質問してきたが、今後どう取り組むのか。市、地域の実情に合わせて順次取り組む。今回の事業は浸水区域の解析業務を踏まえた高潮対策として実施する予定であり、平成27年度以降も地域の実情に合わせて順次取り組む。自由民主クラブ赤澤正春、通学路へ防犯カメラ設置の増加を。通学路安全推進事業として、 防犯カメラ20台の設置に600万円の予算を計上しているが、少ないのではないか。箕面市では1校区あたり50台分1億5000万円を補正予算に計上している。倉敷市では今後どう対応するのか。市、県の補助事業を有効に活用し、必要な場所に設置していく。今後各学校からの設置要望を受け、地元と相談しながらプライバシー保護にも配慮し検討する。自由民主クラブ、中島光弘。防犯の観点から通学路の危険箇所の調査対策を。交通の危険箇所以外にも、不審者が出没する場所や地下道、公園、空き家など、防犯の観点からも危険箇所を調査して対策を講じるべきと考えるが、どうか。市、各学校に通学路の安全点検と地域との情報共有を指示。今後は警察へ危険箇所の情報提供を行うとともに、学校からの要望を受け、緊急性や必要性がある箇所には、防犯カメラの設置も検討する。観光・スポーツ。精神科医・片山孝光。小島の竜王山を PR し、観光客誘致につなげてはどうか。竜王山は、小島の安治の赤崎・本庄地区にそびえる山で、山頂からの景色は、和州山や王子ヶ岳にも負けていない。この絶景ポイントを PR し、観光客誘致につなげてはどうか。市、ウォーキングイベントや観光ウェブで PR に努めたい。瀬戸内海国立公園指定80周年記念事業で地元と連携して実施する竜王山でのウォーキングや倉敷観光ウェブを活用し PR したい。青空市民クラブ、藤井翔介。倉敷市に訪れる外国人観光客を増やす取り組みは、東京オリンピック・パラリンピックの開催が追い風となり、訪日外国人観光客が増えている。倉敷市を世界に売り込む絶好のチャンスだが、取り組み状況は、市、倉敷市の魅力を海外に発信、受け入れ環境の充実を図る。倉敷インバウンド誘致委員会と協力し、海外に倉敷市の魅力を最大限に発信する。また、ナビゲーションアプリの開発など、環境整備も進めている。無所属、時尾博之。東京オリンピックの事前トレーニングキャンプ地の誘致を。東京オリンピック・パラリンピックでは、各国代表選手による事前トレーニングキャンプを全国各地に誘致する構想があるが、倉敷市へ誘致を図ってはどうか。市、水球競技や陸上競技のキャンプ地誘致の意向を県に示した。倉敷市ではキャンプ地を誘致することにより、スポーツ振興や地域活性化につながると考えている。健康。青空市民クラブ、矢野修子。子ども医療費の無料化を中学生まで拡大してはどうか。現在、岡山県内で中学生までの入院を無料化していない市は倉敷市だけである。これでは、子育てするなら倉敷でとは言えない。財源が必要とは思うが、最初の段階として低所得者の入院を無料化してはどうか。市、国や県の動向を踏まえ今後も検討していく。持続可能な制度として実施するには、安定的な財源の確保が必要。議員が提案した方法も含め、引き続き検討したい。公明党倉敷市議団、薮田孝則。B 型肝炎ウイルスワクチンを公費助成すべきでは。近年の B 型肝炎ウイルスは種類が変化し、乳幼児が感染する例が増えている。感染者を減らすためワクチン接種の公費助成をするべきではないか。市、国の方針に沿って検討する。B 型肝炎ワクチンは接種を進めるワクチンに位置づけられ、国が対象年齢、回数、実施方法など技術的課題を検討している。倉敷市も国の方針に沿って検討する。公明党倉敷市議団、新垣敦子。東中学校で実施しているがん教育の取り組みを全校に。モデル校として東中学校が取り組んでいるがん教育は、専門医と体験者による講義や講演を取り入れた理想的な形である。命の大切さを知る機会にもつながるがん教育を、市内全中学校へ拡大してはどうか。市、研究成果が得られた後に他校へも広げていきたい。 東中学校での成果や課題を明らかにし、より良い実践が行えるよう支援する。幼児、新生クラブ松成康明、認定こども園への移行に向けた今後の方向性は、現在倉敷市の保育と幼児教育需要のバランスを踏まえると、認定こども園を基軸とした移行を前進させていく必要があると考えるが、将来あるべき姿をどのように描いているのか。市、総合的に適切な幼児教育・保育を提供できる体制を目指す。公立では平成31年度までに8園程度認定こども園への移行を考えている。その後は私立の状況を踏まえ判断する。公明党倉敷市議団、磯田俊康。質の高い幼児教育の実現を、今後の学力向上や教育活動の充実を考えると、発達時期に入る3歳児の教育が非常に重要である。公立幼稚園での実施状況と今後の対応は、市、市民ニーズに応じ3歳児の教育の充実と拡大に努める。現在、22園25学級で3歳児保育を実施しており、平成27年度より新たに5園で実施する。今後も公立幼稚園・公立保育所の適正配置計画に基づき、3歳児の教育の充実と拡大に努める。自由民主クラブ、難波智弘。公立幼稚園と民間保育所の統合も検討すべき。今後、園児の減少が予想される公立幼稚園は、公立保育所だけでなく、民間保育所とも統合し、認定こども園になるよう検討すべきと考えるがどうか。市、平成27年の新制度開始後の状況を見て手法を考えていく。公立の小規模幼稚園と近隣の公立保育所を統合し、認定こども園に移行する予定。また、集団規模の適正化のため、幼稚園同士の統合も検討している。教育、新生クラブ大森秀幸。放課後児童クラブの利用希望者増加への対策は、倉敷市の放課後児童クラブは6年生までを対象として運用しているが、平成27年4月からの利用希望者数の増加の見込みとその対策は、市、余裕教室の活用を図りながら施設整備に取り組む。入所者数は毎年おおむね150人ずつ増加している。今後各学区の需要を考慮し、施設整備に取り組む。青空市民クラブ斉藤武次郎、テストの自校採点の取り組みは、今年も4月に学力学習状況調査が実施された。テスト終了時に自校採点し結果を分析して、夏休みの課題へどう反映するかが大変重要である。自校採点にどう取り組んでいるのか。市、意義や方法を学校に指導する。自校採点には結果が返却される前に、児童生徒の課題を把握し、早く対策できるメリットがあり、取り組む学校が増えている。自校採点の意義を活かせる実施方法を探り、指導したい。日本共産党倉敷市議会議員団、住寄前氏。頑張る学校応援事業は、教育現場にとってマイナスでは。頑張る学校応援事業には、県内各分野から批判があった。学校の取り組みに優劣をつけることで、問題を広げることにならないか。市、学校をランク付けすることではない。県に推進書を提出したが、この事業の趣旨は各学校を評価しランク付けすることではない。参考となる取り組みを他の学校へも広げることを目指して取り組んでいる。公明党倉敷市議団、尾水浩二。ネット依存と土曜授業の今後は、1、スマートフォンなどの長時間使用によるネット依存が子どもに深刻な影響を与えているが、対策は。2、現在土曜授業を学期に1回実施しているが、今後の予定は。市、正しい生活習慣の確立と質の高い土曜授業へ。1、情報モラル教材の作成や、その教材を活用した道徳の授業作りの研修。警察と連携したインターネットモラル教室などに積極的に取り組んでいる。2、実施日回数の設定や教職員の勤務などの課題を検討していく。